Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということで、ブライトビットブラザーズステージ34です。
はい、
今回はですね、前回に引き続き、はい、ときめきメモリアル、2年目、
はい、
ということでね、前回はおそらくゲーム周りの話、ときめきメモリアルとはこういう風に作られてこんな感じでの時代に出たんだよみたいな話もしたと思うんですけど、
は
い、
爆誕編みたいな
ポケモンっぽいな今回はねゲームにまつわるというか、
はい、
ときメモってその、シリーズとしてね、いくつか出てまして、あと、まあ、スピンオフとかたくさんあるんですけども、それを拾い出すともう本当にキリがないので、正式なナンバリングタイトルというかね本筋の部分、紹介していこうかなと思ってるんですけど、長谷川さん的にはもうあれですよね、一作目どころか、まあ、全部遊んだことないわけですよね。
全く、本当に全くないですね、ないよな、
もうスピンオフとかも一切触ったことない
ないですね、スピンオフ、
まあ、例えばジャンル違いで言うとあのパズル玉とか出てます
か。ああ、それ、
ないですよね。
パズル界で言ったんだけど、パズル玉を実はやってないから。
そうっすよね。
ないし、ただ出てるなとは思ってたんですよね。多分ね、僕が思ってるより出てる。その、スピンオフ系がどれだけ出てるかってちょっと想像もつかない。そのパズル玉もあるし、なんか、友達がお仕事で関わってたミニゲームがいっぱい入ったのがなんかある。
ああ、ありますね。あとクイズゲームも出てるんですよ。
あ、クイズ、
ときめきの放課後ねクイズしようっていうゲームが出てました
あ、はい、それときメモの中のあるある、
はい、違います、違います。あの他のクイズゲームと同じく社会の問題とかテレビの問題とか出てきます。
ああ、そうなんですね吉尾は右利き左利きとかそういうではない。
はい。もう本当に普通のクイズ。
あ、そうなんですか。ちょっとときメモに期待をしすぎました今。
あの虹色蝶の奇跡みたいな感じで、
あ、
クイズを進めていくことで女の子と仲良くなってちゃんとエンディングもあるんですよ。でこれがね、あのよくできててエンディングとかはちゃんと本編とは違うアナザーエンディングみたいなのが見れるらしくて。
それって、はい、ときめも無印の世界でやるんですか？
はい、あ、そうそう、そうです。あの、一作目のスピンオフとしてクイズゲームが出て、で、これがね、あの、ファンは遊んだ方がいいゲームですよ。だから、あの、一番衝撃的なのは、キャラクターの髪型が変わるエンディングが見れる。
それはちょっと楽しい。
すごいでしょ
う。
だから、ショートカットだった子が長くなってたりとか、
それは
結んでた子がほどいてたりとか、これはね、あの、一見の価値ありってね。まあまあ、そんな感じのスピンオフとかもいろいろ出てまして、やっぱりキャラクター重視のゲームなんでね。そこをいかにこううまく活かして作るかというところで、まあ、正直、そのキャラが出てれば買うわっていう人もいるとは思うんですけど、その上でちゃんとゲームもできてればね、よりいいわけで。まあ、今回はそのスピンオフはなしで、正式ナンバリングタイトルに関わるところのね、シリーズをちょっと説明していきたいなと思ってますんで、
はい、
また今回も長谷川さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
プレイステーション版以降の話、
はい、
シリーズがねいくつか出てまして、もう派生とかスピンオフでいくともめちゃくちゃあるんで、メインのねシリーズで話したいと思うんですけど、まずねプレステ版言ったら初代ときメモのプレステ版が出たのが1995年ですけども、その後様々なハードに移植されてまして、スーパーファミコン版が1996年2月9日に出てます、
プレステより後に、
はい、
すごいな。
で、こちらはね、ロムカセットなんでフルボイスはなくなってますけども、まあ基本的には初代の内容とほぼ同じものでなってまして。
ちょっといいですか？フルボイスなんですか、はい、あのゲーム。
あら、そうなんですよ。
あ、そうなの？フルボイスなの？
女の子全部喋りますよ。
え、それ CD ロムロムの時からですか？
CD ロムロムだからこそできた。
それはすげえ驚いたんじゃないですか？
いや、驚きましたよ。
へえ、そうなんだ。フルボイスなんだ。いや、なんか大事なとこしか喋んないのかと思ってた。
そうなんですよ。そこも、まあ言ったらすごいところの一つなんですけどね。
はい。はいはいはい。
で、スーパーファミコン版はね、そこがどうしても入らなかったので、容量上ね。一部しか喋らないんですが、これがね、12万本売れた。
すごい。
で、その次がね、同じ年に、1996年の7月19日にセガサターン版が出てます。で、こちら38万本売れたそうです。で、この後ね、さらに1年後、1997年12月4日に、Windows 95版。で、この辺がなんか順番逆でね、面白いんですけどね。
コンシューマーから。
で、続いて、さらに2年後、1999年2月11日にゲームボーイ版が出てます。
ああ、すごい。
すごいでしょ？欲しい。さすがに私でもゲームボーイで時メモ出す意味あるって思って。
いやいや、どこ行ってもやれる。
いや、私の中ではね、やっぱセリフを喋るっていうところすごく重要なので。
そっか。
それをなくしたものにそのどの程度価値があるのかなと思ってたんでね。はい。で、まあ、この後、さらにね、PSP で出たりしてるんですけど、もうこれだいぶ後なんで、まあ、置いといて。
はい。
で、これが一作目の移植なんですけど、その後、ちゃんと正当なナンバリングが出てまして。
はい。
1999年、あの、先、ゲームボーイ版が出た年ですけど、に、待望の2作目、ときめきメモリアル2が発売されますね。1999年11月25日やから、プレイステーション版が出てから4年後。PC エンジン版からは5年後ですね。この1999年といえばね、ノストラダムスの大予言の年ですけど。
そうですね。
この年にまあ発売されたギャルゲーのアンゴルモアですよ、これ。2は。
そうなの？そうなの？
はい。1は、元が PC エンジンとしてあって、まあそれの移植的な立ち位置だったんですが、はい、2はもう完全にプレイステーション用に新たに作られたものなので、これね、発売日の時点でテレビニュースとかにも取り上げられるぐらい話題になりました。
は
い、
おすげえ。
限定版が発売されて、それを欲しくて並んでる人たちにインタビューされるというね、映像が流れてまして。しかももうこの頃はですね、インターネットオークションが、まあすでに普及していた頃だったんで、転売ヤーがね、今と同じく横行していてですね、限定版の価格が上がりに上がって、発売直後3、4万円で売られてたと。
元値の3倍ぐらいですかね。
そうですね。元値が限定版が1万円ちょっとですから。で、2がですね、発売半年で37万本売れてると、で、累計でいくとね、もっと売れてると思うんですけど、2の特徴は、プレイヤーの名前を呼んでくれる EVS というね、新システムが入ってる。2です。エモーショナルボイスシステムっていうね。一作目の時はあの名前は入力できたけど、文字だけで呼んでくれて、音声では呼んでくれなかったんですが、2になって音声で自分の名前を呼んでくれるようになるというね。で、この EVS っていうのがまあ相当作るのが大変だったらしくて、当時の音声合成技術ってその銀行とかの ATM とか、券売機とかでまあ喋ってるものもそんなに大したもんじゃなかったので、それを考えるとこの EVS はかなり高性能でですね、まあもともとコナミって94年にスーパーファミコンで発売されてた実況パワフルプロ野球94っていうゲームがあってね、そこであの場内アナウンスとか、実況のボイスを入れてこう実際の野球中継っぽくするというところで音へのこだわりは見せてるんですけども、もともと音はこだわってるメーカーなので、このやっぱ名前を呼んでもらえるというのはすごく重要であるというふうに考えてたみたいで力入れてたんですが、これね、まずその滑らかに名前を呼んでもらうためにはどうするかっていうと、基本の50音プラス、その言葉と言葉をつなぐ中間音っていうのも全部サンプリングして、実際のその声優さんに喋ってもらって、あらゆるパターンを取って、それをその言葉に合わせて再生するという技術らしいんですけど、で、この収録の時がもうめちゃくちゃ大変だったらしくて、これ声優さんがインタビューでも言ってましたけど、その言葉をつなぐ中間音っていうのが、ミャッとかこう、サッとかっていうね、音を、一定のスピードとかトーンで発音するっていう、すごく難易度の高いことを求められて、1回の収録で30分以上続けられた声優さんはいなかったらしいです。プ プロの方が30分以上できないっていうのは相当過酷な収録だったと思いますけど。
そうですよね。
はい。で、さらにこのデータ量が膨大で、それをこう、うん、加工する必要があるわけですね。
うんうんうん、
使えるように。で、それを、膨大な量があるにもかかわらず、スタッフを増やして対応すると、
うん、
音の感覚っていうのが個人差があるせいで、ばらつきが出てしまうために、人を増やして対応できなくて、
うん、
キャラクター一体分の音声を完成させるのに1ヶ月かかったそう
です。すごい。
ちなみにキャラクター全員で13キャラいるんで。
まあ1年超えちゃうじゃないです
か。そうそうそうそう。だからそりゃ6年かかるわってね。で、これね、EVS っていうのがまたね、すごく特殊なのがこの後で、
うん、
元のデータ自体も大変なんですけど、その、喋ってもらうために自分の名前入れるじゃないですか。
うんうん、
で、それに対しての呼び方をそのあらゆるデータから計算してこう、作るという仕組みになってまして、
うん、
で、その作ったデータを記録した上で、実際ゲーム中で鳴らすというふうになってるんですけど、そのデータがですね、プレイステーションのメモリーカードで15ブロック入るんですね、
うん、
あれ。
うんうんうんうん、
単位がね、うん。で、そのうち、このときメモの音声データが11ブロック使うらしくて、カード1枚につき、1キャラ分しか音声データが入らない。
うん、そうなんだ。わあ、はい、すげえ。メモか13枚必要だ。
一応1枚あって、
うん、
それに好きなキャラに呼んでもらうデータを作り変えれば、その1枚だけでいけるんですよ。で、なぜかというと、
うんうん、
一度にゲーム中に、自分の名前を呼んでくれるキャラ1体しか出ないんです。
ああ、そうなんだ。
はい。で、これね、全員が自分の名前を呼んでもらえるように再生したら、
うん、
プレステ本体のメモリーほとんど使ってしまうらしくて。で、それはさすがに無理があるっていうことで、その一度のプレイで EVS 対応で名前を呼んでくれるヒロインは1人だけ。
うん、それ自分で選ぶんですか？
そうです。だから、誰に呼んでもらうっていうので選んで、1人だけ決めておけば、そのキャラだけは名前を呼んでくれると。だからそのお目当てのキャラがいれば、そのキャラごとにね、
うんうん、
メモリーカード1枚使って、その女の子のデータを作って、それを使えば呼んでくれる。
うん、
だから、セーブ用のメモリーカードとその EVS 用のメモリーカード2枚を挿すっていうね、状態でやるんですけど。
すごい。ああ、はい、ソニー的には嬉しいですね。
そうですね。メモカ売れますからね。
うん、
実際じゃあ本編出て、
うん、
EVS のデータっていうのも女の子ごとに全部用意されてるんですね。
うん、
女の子のそのいろんな音声パターンが入ったデータが必要なわけですよ。13キャラ分。
うんうん、
で、それが、そもそものそのときメモ2に入ってるデータは2キャラしか入ってないんです。
うん。
わかります？その、さっき言ったメモリーカードのデータっていうのは、
うん、
その子に呼んでもらう自分の名前のデータです。
うんうん、
で、その元になる女の子の声のデータっていうのが、元々のゲームには2キャラ分しか入ってないと。
なんで？
入らないんです。
入らない。から
はい、うん。これがもう CD に入らないということで、2キャラだけ入ってるんです。じゃあ他のキャラ呼んでくれへんのかってなるじゃないですか。
うんうんうん、
で、この辺もめちゃくちゃ異例なんですけど、
うん、
その他のキャラクターはですね、後日発売されたムック形式の設定資料集、
うんうんうんうん、
別冊響きのウォッチャーっていう本の付録についてるディスクに入ってます。
どうやって遊ぶ？それ遊べるんですか？
あのですね、一冊に1枚ディスクがついてて、
はい。
そのディスク1枚に3キャラ分データが入ってるんですね。
はいはい、はい。
で、それをゲームする前にですね、そのディスクをプレステに入れると、
うん、
EVS を作りますっていう画面が出てくるわけです。
はあ。
で、その中に入ってる女の子の声で自分の名前を呼んでもらうデータを作って、さっき言ったメモリーカード1つにセーブして、それをゲームするときに挿すと呼んでくれると。
すげえな。
で、この別冊響きのウォッチャーっていうのが、
うん、
期間誌で2月、3月、5月っていう風に出るんで、
はい。
全員キャラに呼んでもらおうと思ったらだいぶ待たなきゃいけなかったんですね。
そうですね。
はい。しかも別売りでこれ1冊ね、1000円するんですよ。
ああ、でも安いなって思った今。
そうですよ。だから設定資料プラス CD ついてるんですよ。はい。だから私も当然全部買いましたけど。
今プレミアすごそうだな、それ。
いやでも、たくさん出てたから、そんなに、あれじゃないですかね。もしかしたら。うん。いや、だからね、EVS ってね、かなり特殊だったんです、当時でも。
すっげー頑張ってたんですね。
私、個人的にはもう、何の苦もなく遊んでました。もう、喜んで遊んでましたね。これだけ面倒くさくても、それだけの価値があると。で、この後の、ときメモ3とかになってきた時には、
うん、
プラットフォームがプレステ2になったおかげで、
うんうん、
EVS2 というシステムになって、
うん、
一度に全キャラクターの音声再生できるようになってます。
おお、
はい。ちゃんとね、まあ当然そうなってると。
なるほど。じゃあ2はプレステ、3は PS2。
はい。で個人的にはね、うん、私2が一番好きなタイトルではあるんですけど。
え、そうなんすか。
はい、そうです。はい。
え、なんかね、はい、よく覚えてないというか、
はい、
別段注目してなかったんですけど、
はい、
僕ね、その名前呼んでくれるの3かなって思ってたぐらいなんですが、なんか、あんまり当時2評判良くなかった印象があるんですけど。
あのね、それはですね、
うん、
実際そういう意見もあったんです。私が見てて感じたのは、
うん、
キャラデザが変わったことで、まあ、どういうコンテンツにもいますけど、あの、初代原理主義者っていう方がいるじゃないですか。
え、もしかして総特会ですか？
総特会です。
へえ。
キャラデザも変わってる。まあ、だって舞台が、学校自体が違いますからね。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、だから舞台は変わったけども、その、一番ね、ファンがやっぱり文句言ったのが A なんですね。
うんうんうん。
キャラデザの人が変わったことが、やっぱり許せない人が結構いたみたいで、その人たちは文句言ってましたね。ただ私は2の絵の方が断然、良くなってたんで。
うんうん、
1も魅力的なんですけど、まあちょっと癖がある絵だったので、
うんうん、
2の方がよりそのアニメ調になって、可愛らしい絵になってたんで、
うん、
私は2の方が断然好きですし、キャラ的にもね、2はすごくよくできてるんですよ、みんな。めちゃくちゃ魅力的なキャラが多くて、
うん。
でですね、女の子のキャラクター数で言うと1作目と同じ13人なんですよ。
うん、
ただ、全体的にイベント数とかが増えてるので、
うん、
ボリュームはもうめちゃくちゃアップしてて、
うん、
まあその証拠がですね、ときメモ2はディスク5枚組です。
え、5枚組で、
はい、
何でしたっけ？月刊なんとかみたいな、
はいはいはい、
なんとか通信みたいなのを買うってことは、
はい、
それが3枚ぐらい来るんですか？
そうですね、3枚。
じゃあ8枚だ。ローム8枚で、
メモ缶も月刊は買わなくていいんですよ、別に。
まあでも、そう、なんていうかな。本来のポテンシャルを全部出そうと思ったら。
そうそうそうそう。
そういうことでしょ？それでメモ缶もいっぱい必要だし。
そうそうそう。
あ、
で、この5枚組っていうのがね、プレイステーションのディスク5枚組ですから。
そんなの、そんなゲームありました？
すごくないですか？
ないでしょ、そう。
ないと思います。
あ、で、どんなもんに入ってんの、それ。
まあ、増えた理由の一つが、
はい、
天気が増えたと。
天気。ああ、天候、天候、
はい。はい。晴れ、雨、曇りとかね。
うんうん、
増やしたら、
うん、
それに合わせてイベントへも、増えるわけです。
そうですね。
で、イベントへが増えるかけるキャラ数ですよ。
うわ、大変。
いや、もう、めちゃくちゃ大変やったみたい。その、一個天気増やすだけで。
うん。
膨大な数の追加がいると。
うん、
で、このディスク5枚組っていうのがね、ちゃんと分かれてまして、ときメモ2で追加されたのが幼少期っていうのが追加されたんですよ。
うんうん、
高校3年間だけじゃなく、その幼少期の時代を体験してから高校生になるっていう演出になってまして、
はい。
で、ディスク1枚がその幼少期編なんです。
ほう。へぇ
すごいでしょ。そのかつてね、パソコンのゲームでもね、フロッピーディスク何枚組っていうのがありましたけど。まあ、後にも先にも、この、プレイステーションでディスク5枚組のゲームは多分、ときメモ2だけでしょうね。
それは、あれですか。DVD ボックスみたいな紙箱に、いっぱい入ってんすか、5枚。
プレイステーションのソフトで、太いタイプのやつあったでしょ。
あります
よ。あれあれ。
クーロンズゲートとかでしょ。
そう、あれあれ。あのサイズです。
うん、
あれに5枚入ってたはず、確か。
へえ。じゃあもう、ケースも特注なんだろうな。
そうですね。いや、でもね、その5枚いりますよ。やったら納得です。
納得なんだ。
はい。で、このゲーム私的にはもう完璧なゲームなんですけど、唯一難点を言うなら、この5枚組で入れ替えがめんどくさいっていうところだけが。はい。
なるほどね。
うん。
え、じゃあ、移植されてないですか？何かに。もう全部。
ですね。ときめも2は移植されてないかな。あとからだいぶ経って、プレイステーションのダウンロードコンテンツとして、プレステ3で遊べると。で、これね、私、このためだけにプレステ3置いてるんですけど、今。で、これが唯一、物理的なディスク入れ替えなしで遊べるときめも2なんですよ。ただ、物理的にしなくていいだけであって、デジタル的には入れ替えが必要なんですよね。
え？ああ、そうなんだ。
だって、
はい、
移植ですからね。ゲーム遊んでると、ディスクを入れ替えてくださいって出るんです、メッセージが。
ほ
んだら、仮想ディスクを 入れ替える作業をするんです。
ああ。
どうすか、この。
どう
でもね、ずっと前から言ってるんですけど、一枚組のときメモ2出してくれと。
そうですよね。今ならね。そう。
やってくれよと。
うん。
なんで出してくれへんねんってずっと思ってます。
うん。
はい。それ出たらもう完璧なんですけどね。
なるほどね。
はい。で、まあこれが2、2の話なんですけど。終わらへんな、これな。
まあまあ、でもしょうがない。で、って、一番いいのが2なんでしょ、川崎さん的には。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
次出たのが3なんですけどね。
はい。
で、これが2001年12月20日、プレステ2で、ときめきメモリアル3、約束のあの場所でというサブタイトルついて、
ね。ああ、そうだ。サブタイトル知ってるぞ。
で、これは、プレステ2が一般の人にも売れたことを考えて、ときめもも一般の人にやってもらおうということでね。
うん。
よりメジャーなところを目指して、初の 3D モデルでキャラクターが作られました。で、トゥーンレンダリングでね、アニメっぽい感じのキャラクターで、まあ、2に近づけようかなという感じは見えたんですけども、うん、キャラクターはね、実際 3D になったおかげでね、動きはすごく良くなったんですよね。
うんうん、
やっぱ 2D への時よりは動くものにはなったんですが、やっぱりイラストの方がいいということで、だいぶ反感を買った部分もありましたと。
うんうんうん、
このね、ときめも3のもう一個の特徴がね、
うん、
ゲーム業界初の投資信託をやったと。
うんうん、
ときめもファンドって聞いたことないですか？
あー聞いたことあるぞ。
それをやったのがこのタイトル。
あ、
正式にはね、ゲームファンドときめきメモリアルっていうのが正式で、うん、通称ときメモファンドって言われてるんですけど、
うん、
一口1万円で10口から買えるという、
うん、
まあかなり強気な金額設定なんですけど、
はい、
まあ一作目がね、グッズ売れたりしたんで、これぐらいお金出してくれるでしょ、コアなファンは、というつもりだったかもしれないですけど、で、これ10口買うと、希望すれば、3のエンディングのスタッフロールに名前を載せることができると。
なるほど、なるほど。
まあ今で言う、だからクラウドファンディングですよね。
そうですね。
はい。で、20口買うと、3の限定版。
うん。
これ一般販売された限定版とはまた違うものがもらえるっていう特典がついたと。
うん、うん、うん。
で、このファンドで集めたお金は、ときメモ3と、ときめきメモリアルガールズサイドの開発資金に充てられたと。
お、来た。
はい、
うん。
で、このガールズサイドっていうのはね、
うん、
女性向けのときメモとして、
うん、
2002年6月20日に 3DS で発売されたゲームですよね。
うんうんうん、
で、これが合わせてのファンドでされてたとね。
うん、
で、これ、投資信託なんで、
うん、
分配金が返ってくるんですね。売れればね。
うんうん、
で、返ってくるそのお金のこと、償還額って言うんですけど、
うん、
このときメモファンドの場合は、発売後180日後の最終出荷本数に応じて、償還額が決定するっていう仕組みだったんですよ。
うん、
だからまあ、180日後にどんだけ出荷したかということで、お金払った人にいくらか戻ってくるとね、
うん
う
ん、
いうことだったんですが、じゃあ結果はどうなったかというと、
はいはいはい、
この投資信託の募集総額の上限が12億円だったんですけど、
はい、
まあ、実際申し込みあったのは金額で言うと7億7千万円。
おー、それでもいってるな。
そうなんです。設定した上限から考えると半分ちょっとなんで、
うん、
まあちょっと失敗かなっていう感じなんですけど、
うん、
申し込み件数っていうね、その金額じゃなくて件数で言うと2783件申し込みがあって、
うん、
で、これってね、ときメモファンドより先に募集した日本初のオンライン証券の1回目の募集より多かったと。
へ
え。まあだからやっぱ一口ね、1万円で買う人が結構小口で買う人が多かったんじゃないですかね、やっぱね。うん、10万円なかなか出せないですから。
うんうんうん、確かにね。
その180日後の出荷本数から計算して、
うん、
売れた本数が、ときメモ3が約19万本売れて、
うん、
で、ガールズサイドの方が15万本売れたと。いうことで、返ってくるお金が、まあ、一口当たり、1万88円。
うん、
で、一応、黒字なんですけど、
うん
うん、これね、うん、実際には投資の時に 3% の手数料プラス、手数料にさらに消費税がかかるので、
うん、
元本割れしてると。
うん、
いうことで、
残念ですね。
結果としては失敗だった。まあ、これも言われてたんですけどね。
うん、
そんな甘くないと。ファンを 金儲けのために使おうと思ってるやろうと、まあいろいろ言われてたわけですよ。
うん。
そのキャラクターグッズにお金を出すならあれですけど、やっぱりね、まあちょっと早すぎたかなという感じも、今ならね、
確かに。
クラウドファンディング的にね、成功するかもしれないですけど。うん、でね、この3の最大の特徴は、ゲームとは関係ないですけど、このトキメモファンドがすごく有名なんですけど、
うん、
これね、トキメモファンド以外にもね、実はコナミって、メタルギアファンドとか、
うん、
幻想水光伝ファンドとかもやってて、いろいろやってるんですよ。だから、まあ、この時、コナミはちょっとゲーム以外のところで、
うん、
何かこう、収益を得ようとしてた節があったんでね、
うん
うん。そう、なんか懐かしい時代だなという気がしますけど。
そうかい。
聞いたな覚えてるでしょ。
ファンド。うん、ファンド、うん。
話題になりましたよね、あの時ね。
うん、
で、このトキメモ3はね、内容的に言うとキャラは8人なんですよ。
あ、減ってる。
減ってるんです。
うん、
まあ、これは多分その、新しいシステムで作り直して期間も短いということはあるとは思うんですけど、
うん、
ただ8人になったことで、やっぱちょっとボリュームはね、少なく感じましたし、実際、一体あたりのイベント数も、うん、2に比べたら全然少ないんですよ。
まあ、2がやりすぎな節はありますけど。まあ、
それでもやっぱプレステ2になってね。
確かに。
それを超えてくるものを期待するわけじゃないですか。
うん。
しかもキャラも減ってるわけですからね。
うん。ファンドもしてるし。
うん、そう。で、これですから、まあ、正直そのファンドだけでなくゲーム自体も、やはりあまり評判は良くなかった。感じですね。で、3はまあ、もう黒歴史と言われてます。ときめもの中では。
キャラクターはどうなんですか？
正直本当に印象薄いですね。
ああ、そうなんだ。
はい、今回調べるにあたって見て、あ、こんなんいたなっていう感じ。う
ん、やったんでしょ？
やりましたよ、当然。
発売日に買って。
買って、はい、限定版買って。
全キャラやったんで
しょ？やってます、はい。
あ、それでもそんな印象。
そうです。はい、これはもう、いくらときめもファンでも擁護できない内容ですね。で、次がですね、2006年3月に、ときめきメモリアルオンラインというのがね。
ほう。
ご存知ですか？
いや、オンラインは、
これ、
知らなかったかな、はい、いや、聞いた覚えはあるけど。
ときめもファンドの次はオンラインです。
あ、本当に。
もうこの時、ときめもはコナミにとってはね、いかにしてお金を儲けるかというコンテンツになってまして。内容としては、コミュニケーションを重視したオンラインゲーム。で、Windows 向けでサービス開始しましたけど、
うん。
約1年後、2007年7月31日に終了してます。
な、1年で？
はい。
いや、中身が全然想像できないもの。
ですね、タイトルにときめきメモリアルとついてるだけで全く別のゲームです、これ。
あ、そう。
そもそもね、その、自分が主人公になって一人で遊ぶ恋愛シミュレーションじゃないですか。
うんうんうん、
ところが、ときめもオンラインは多人数で遊ぶオンラインゲームなんです、これ。
それ、何ですか？一個の学校でみんなで通ってたりするんですか？
そうです。だから、まずゲーム始めるとキャラメイクで自分のキャラを作るんです。
うん、
しかも、性別、男性、女性選べます。
うん、
ということはですよ。
うん、
そもそもときめものプレイヤーは圧倒的に男性が多いわけですよ。
うん、
ところがじゃあ男性が男性キャラをみんな作って女性が女性キャラ作ったら男女比率めちゃくちゃな格好になるでしょ、
うん、
で、実際プレイヤーも可愛い女の子を作りたいということで作るわけですよ。
うんうんうん、
ということはもう女の子の中身は全部男というすごい世界ができるわけですね。で、運営開始してすぐに、もうそういう考えの人たちが、まあ当然他にもいて、ネカマゲームだと。もう何をもってこれをやったんだと。
うん。
で、これは背景には当時、ラグナロクオンラインとか、もうオンラインゲームが大ヒットしてたと。
流行ってた、ラグナロク。
で、ゲーム業界全体が、もう一丸となってオンラインゲームやと。これからはオンラインゲームやでと。
うん。うん
何でもかんでもオンライン作ってた時代です、これ。
なるほどね。
その何でもかんでもオンライン化されてた時に生まれた失敗作の一つがこのときめもです。
いいなぁ、ときめも。なんかこう、叩けば叩くほど出てくる。
いや、これもう好きだからこそですよ。好きだからこそなんでこういうことをするんだとね。で、このまあ、失敗が響いたのか、この後しばらくときめもは出ないわけですね。
はい。はい。
ところが、
はい、
2009年12月3日、
うん、
オンラインから約3年後にですね、なんとときめきメモリアル4、
うーん、
ちゃんとナンバリングタイトル、
うーん、
男性向け恋愛シミュレーションゲームとしては約8年ぶりの新作、
うん、
プレイステーションポータブルで発売。
おお、
この時はね、モンハンのおかげで PSP がめちゃくちゃ売れてた時なんで、まあ出すなら PSP だろうということだと思うんですけど。
はい。
で、これが、実はもう2に並ぶぐらい私が大好きな時メモなんですね。
ああ、そうなんですね。これいいですね。はい、
4もこれめちゃくちゃよくできてる。で、おそらくその最初に時メモに関わってた人たちはほぼいない状態で作られてるとは思うんですが、
うん。
すごくオリジナルの時メモをリスペクトを感じて、
うん、
オリジナルを尊重しつつもこの時代現代的に遊びやすいゲームにちゃんと作られてる、
うん、
キャラクターも 3D から 2D に戻って、
お、いいじゃないですか。
じゃあその 3D の時のメリットだった動きをどうしたかっていうと、止まってる絵をこう動かす技術あるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ラグ 2D とかみたいな、
うん、そう、ああいう感じ、ああいう感じの独自の技術で動かすことで、
うん、
まあその補っているという見た目になってまして、でこれね、久しぶりに発表された時に諦めてたんでね、もう出ないと、
うんうんうん、
諦めてた分嬉しかった反面、
うん、
久しぶりすぎて、
うん、
本当にときメモなのかなと思ってただけに、うん、実際遊んで面白かった時にはめちゃくちゃ嬉しかった、
うんうんうん、まあね、ちょっと裏切られ続けてたから、
もうコナミはときメモどうでもいいんだろうなと、
うん
うん、思ってたんでね、
うんうん、
まさかこんな時代を超えてちゃんとしたもの作ってくるとはっていう部分で、
へ
ー、これすごくよくできて、ただ、まあ、こちらも難点の一つがその PSP っていうとこね、
うん、
画面がちっちゃいわけですよ。
ああ、なるほどね。
大きい画面で遊びたいわけです、私は。
はいはい、ああそうか、
はい、
そうね、川崎さん据え置き機が好きですもんね。
そう、私据え置き機大好きで、やっぱ大きい画面で女の子を見たいわけですよ、
うん、
イベントも見たいし、
うんうん、
でですね、 PSP は一応あのテレビ出力できるんで、
うん、
まあそれを使って遊んでたんですけども、うん、PSP のそのテレビ出力の仕様的にね、
うん、
全画面表示っていうのができなくて、画面の真ん中にちょっとこうポコって表示されるみたいな感じになってて、
ほう、
まあ PSP の画面よりは大きいんですけど、ちょっと物足りないようなね感じで遊んでたんですが、まあいいところの一つがね、
うん、
バイノーラル音声っていうのが使われてて、
うん、
バイノーラル録音か、
うん、
が使われててですね、これどういうもんかっていうと、人間の頭部、
ああ、あれだ、
そうそう、
なんか耳元で喋ってる感がありますよ、
そうそうそう、
そう的な、はいはい、
人間の頭部を再現したダミーヘッドで音を録音することで、
うんうん、
実際人間が聞いている感覚に近い音が録音できると、
うん、
でその録音をヘッドホンで聞くことで、
うん、
よりリアルに臨場感のある音が聞けるという方式を使って、
うん、
ゲーム中のイベントでそれが使われてるとこがあるんですが、
うん、
それがね、修学旅行のイベントで、
うん、
女の子の部屋に遊びに行くとですね、そこに先生が見回りに来て、
はいはいはい、
やばいと、
はい、
隠れろって二人で布団の中に隠れるというシチュエーション。
うわ、定番。はい。
で、そこで密着してるときに、そのバイノーラル録音の音声が流れるというね。
おー、すごい効果的。
やっぱりね、ここでもね、音へのこだわりがね、やっぱコナミ、すごいなと。
なるほどね。うん、
まあ、というか、ここでしか使われてないぐらい贅沢な仕様なんですけど。ここ以外で、ないんですけど、ね、ただまあ、そういうところにね、こだわって、はいはいはい、それは、その女の子とのそのコミュニケーションをより密にするためっていうところに、これだけのものを使ってるところにね、
うん、
やっぱその3とは違うものを感じたわけですよ。
熱意をね。
うん、そうそうそうそう。あ、本当に好きな人が作ってるんだなっていうことね、うん。だからこの2とね、
うん、
4はね、すごく、
いいんです、
ね。面白くて、はい、未だにね、
うん、
時々遊びたくなって遊んでるゲームですね。
じゃあ、4は、
はい。
ファンドも成功ですか？
ファンドしてないです。
もうやっぱやめたんですね。
はい、ダメだったみたいです。
でも2009年でしょ？
そうですよ。
全然知らなかった。
でしょうね。
お、3で終わったかと思って。
だから結局ね、その、もうこの頃になったらそんなにそのメジャータイトルじゃないんですよね、やっぱり。
うん。そういうね、もうそれこそ、ときメモの 影響下の有名タイトルもいっぱいあるし、
うん、ありました、はい、そうそうそう、
どっちかというと、
うん、
なんかもうガールズサイドの方が人気な感じになっちゃったから、
うんうんうん、そうですね、この時は実はその女性向けの方がすごく活発だった時で、
うんうんうんうん、
だ羨ましく思ってたんですよ、なんか女の子向けのいっぱい出てるのに元の方出えへんなって思ってたんですよ、ね、
うん、
だからすごく嬉しかったんです、
なるほど、余計にね、
うん、そうそうそうそう、
え、じゃあ読んで今のとこ終わりですか、
うん、そうです、はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
はい、ということでエンディングなんですけども、
はい、あ、最高でしたね、バンドとか
まあね、ヒット作になったおかげでね、
うん、
まあどうしてもその弊害じゃないですけど、
うんうん、
まあ、どうすればもっと儲けられるかというね、
うん、
会社としてはそれを考えるのは当然なんで仕方がないんですけども、
うん、
まあ何かその新しいことをするための生贄にされた感がね強いんでで
も全体的にちょっと早すぎた感がありますね。
そうですね。確かに今思えばクラウドファンディングですから。
うん、そうそうそう。
もしかしたら今なら成功してたかもしれないですね。
そうですよね。
ただゲーム内容があれだと出た後の評価はダメだったと思いますけど。まあまあね。はい。
川崎さんとしては、
うん、
4までは全部やってんですよね。
やってます、やってます。
で、最初の頃にスピンオフいっぱい。で
うん、
まあ今回は話さないってことでしたけど、うんうん、スピンオフも大体やってるんですか？
そうですね。1、2のスピンオフは結構やってますね。追っかけれる分は。で、3以降はもうスピンオフがないんで。
ああ、そうなん
だ、はい。
なんか僕がちょっと知ってるのだと、
はい、
なんか各キャラを掘り下げたドラマ
あります
的な、
はい、
なんかで僕が見たのは、
はい、
バンドの練習してた。
ありましたね。あのね。一の時は、その、キャラクターで人気ある、上から順に3人選抜されて、
はいはいはいはい。
その子だけのサブストーリーみたいなね、のが出たりとか。で、2の時のスピンオフは、1キャラじゃなくて、3キャラぐらいセットでサブストーリーを描いたタイトルが3本ぐらい出てたかな。
なるほど。
はい。これはね、すごく秀逸で、
うん。
女の子同士でも仲いいキャラがいるんですよね。このキャラとこのキャラは仲いい、うんうんうん、で、その子たちがまた違うところで見せてる普段の姿とか、
うん、
お話が見れて、
うんうん、
その今まで興味なかったキャラが、え、そんなキャラだったんだっていうところで、
うん、
好きになったりすることありましたね、それやってね。
だ
から、やっぱ上手に作られてるなと思いました、そのすごく。この辺もやったことないと何のこっちゃわかんないと思いますけど。
なるほどね。うん、まあでも、元の世界観を、こうより深く楽しめるみたいな、
そうです
ね。そのね、前々回の R タイプの格ゲーみたいなことにはなってない
そうですね、あの名前借りてちょっと設定持ってきただけではなく、うん、がっつりやっぱキャラクターがもうそのまま使われてますし、
ちなみに格ゲーは出てないですよね。
有志で同人で作られた格ゲーはありました
あ、そうなんだ、
はい、
へえ。
めっちゃよくできてるんです、これね。ちょっと動画で見てください。すっげえぬるぬる動いて、あの確か
すげえな。そんなありませんよって書いてくると思って言ったら。
あの、メルティーブラッドっていうゲーム
の話あって、はいはい。ありますね。ありますね。
あれを作った人たちが昔作ったのが確かときめもの格ゲーやったはず。
あ、そうなんだ。へえ。
しおりが髪の毛で攻撃したりしますからね。もうめっちゃ面白いですね。
リサリサみたいな。
あの、すごく昔のゲームなんでドットは荒いんですけど、
うん、
動きすごく上手に作ってて、
うん、
一時ね、私の周りでも流行ってました。
懐深いな。
まあだからまあパズルとかね、クイズとか、
はいはいはい。
かな。あとはそのさっき言ったサブドラマの中に、ダンスダンスレボリューションが入ってたりとかね、ミニゲームで。
ああ、そっちは良さそうだな、うん。
ありました、そういうのも、
は
い。
なんか運動神経良い子とかいそうですもんね。
そうそうそうそう。うん。そういう感じでね、なんかうまいこと自社のタイトルと絡めてやってたりしてて、いろいろありますよ。
コナミか。
そうです、そうです。
そうか。
ね、まあまあ、ということで。
はいはい。
またね、もうちょっと続きますんで。
うん、はい。もう、ホワイトデーまでやったらいいんじゃないですか。
あ、いいです。長いな。 じゃあまあ今回も、はい、長谷川さんのゲーム進捗の方お願いします。
あ、はい。あの、ウキウキの方ですけれども。はい。桜桃子のウキウキカーニバルやってまして、
はい、
ですね、今までちょっと言ってなかった、
ああ
このゲームの特徴がですね、
はいはい、
ありまして、
うん、
いわば、前回まで話してた部分っていうのは、うん、最初に持ち込んだ企画に書いてあった部分らしいんですね。
ほう、
当時のちょっとインタビューが残ってまして、
はい、
さくらももこのお姉さんが、任天堂に企画をいきなり持ち込んだらしいんですよ。
え？
うん。でね、それはを見たときに、まあ、なんかそんなに熱くないし、うん、まあ特徴もないみたいな感じだったんですけど、
うん、
これをね、じゃあもう一回持ってきてくださいみたいにしたら、まあきっと持ってこないだろうと思ってたら、すごい分厚くなって帰ってきたらしいんですよ。うん、
すげえな。やる気満々だったんですね、じゃあ。
そうみたいです。でね、ちなみに、普段企画職みたいなことやってたのかなと思ったら、そういうわけでもないらしい
んですよ、ね。じゃあなんで？何を思い立ったの？そ
うそう。ね。
うん。
何がどうなってやったかはわからないんですが、
うん、
その付け足されたっていうのが、
うん、
ミニパッっていうものがゲーム内にあって、これ何の略かってミニパソコンなんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、ゲーム内にゲーム内モバイル PC があり、
はい、
街の人とか、
うん、
街の店のホームページが見れるっていうちっちゃいパソコンをですね、モバイル PC を R ボタンを押すと主人公がポケットから取り出してそっちの画面に入っていくんですね。
うん、
なので、あの、前回言ったんですけど、自分の街から出る橋が封鎖されてるっていうのが、
うんうん、
封鎖解除になったよっていうのが、メールが入るんですよ、
うん。
ピリピリってメールが入って、ミニパを開くと、町長からメールが来てて、あそこ通れるようにしたからみたいな感じになるんですね。
うん、
でそういう機能があって、で、新しく、その知り合った人とかお店とかにホームページがあるから、っていう風に言われて、そこ見ると、うん、そのお使いのヒントが書いてあるんですよ。
う
ん、だから、インターネットごっこっていうジャンルみたいで、
へ
ー、発売が2002年なので、
うん、
で、GBA じゃないですか、
うんうん、
子供とかってまだ自分のホームページ持つとか、そういうことが多分できなかったと思うんですよ。
ど
のくらい発達してたかはわからないけど、多分ターゲット層からすると、
うんうん、
自分のお父さんとかお母さんとか、まあ、年の離れたお兄ちゃんお姉ちゃんがやってるものっていう認識なんじゃないかな。
うん、うん。
それを疑似的にゲーム内で
やれる。なるほど。あ、そういうコンセプトなのか。
はい。そこがちょっと変わってて。
あ、それだとすごい納得ですね。
うん。
そうか、ごっこっていうのはそういうことか。
はい。で、これが入ってきたんで、
うん、
ちょっと差別化できるなっていうことで。
うん、
で、このゲームは、そういうものもあるんだけど、
うん、
まあ、ヒットポイントもないですし、戦闘もないですし、
うん、
あとね、お金もないんですよ、このゲーム。
へー。
うん。だからもう本当に街の人の悩みを聞いて、どこどこで何々をなくしちゃったんだよね、みたいなこと言われて、他の人の話聞いたり、そのホームページを探っていくと、あそこら辺に落ちてるんじゃないかっていうあたりがつくので、そこ行ったら、地面がピカピカ光ってるんで、調べてみると、その落とし物が見つかるみたいなね。
なんか、
まあ、繰り返していく。
まあ、ある意味、任天堂らしいですね。そのマザーとか、ああいう系の感じでありつつも、
うんうん
うん、ただちょっとプレイステーションの初期のゲームの匂いもするな、なんか。
ああ、しますね。
ね、プレイステーションもちょっとこうゲームっぽくないゲームが出てた時期あったじゃないですか。
ありました、ありました。
ね、なんか特に目的もなくとか、戦闘もなくこう。
うん
うん、遊ぶみたいなゲームがあって、あの感じがするな。
バイトヘルとかね。
そっち
鈴木爆発とかね。
なん
かありましたけど。
うん、
か確かこのインディーズゼロって開発してるとこって、
うん、
千年家族っていうのを出して
る。あ、じゃあやっぱそういう独特のゲーム作ってるところなんですね。
うん。
へぇ
っていうのが一つと、あとね、モンピーっていうのがいて、うん、まあこれモンスターピープルの略なんですけど。
でも略すな。
まあこれがね、うん、すごい桜桃子感のある、
うん、
まあへんてこな生き物です。
うん、
あの、ラーメン丼に手足とかがくっついたようなやつとか、
とかポケモンみたいな
やつとか、そうそうそう、鳥みたいなやつとか、うん、なんかおねえ言葉で喋るカマキリとか、
なるほど、
三兄弟のサヤエンドウとか、なんかね、すごい桜ももこみがあって、うん、まあその二つが結構このゲームの、うん、なんですかね、特徴なのかな、
うん。だいぶ分かってきましたね。
うん。 まあまあそんな世界の中でそのねミニパー見ながらいろいろお使いして、うん、まあお使い自体はそんな大したことない、パン屋行って言われた通りの工程で物事進めてパン焼くの手伝うとかね、うん、本屋で本棚整理したりとかどこどこに天使がいるらしいんです、声を取ってきてくれって言われて、それを CD 屋に持ってったら天使の CD ができたりとかそれちょっとよくわかんないことやって、まあ、半分ぐらいは来てますね。
それでもやっぱその独特のセンスがあるからこそ単純なお使いが成り立つんでしょうね、やっぱ、
うん、
それがもっと本当につまらないお使いだとね、うん、楽しくないですけど、そこにやっぱり作家ならではのこの独自性のある設定とかシチュエーションが生かされて、
うん、
それがゲームの魅力になってるんでしょ、やっぱ。
そうですね。ね、
そこでしょ。
そうそうそう。うん。そのインタビューでちょっと印象的だったのが、うん、2回目の企画書で、そのモンピーとかね、街の人たちのこう相関図みたいなのすっごくがっちり作られてたんですって。
へぇー。
で、なんか任天堂のゲームって結構任天堂武士ってあるじゃないですか、ああいうのがちょっと薄いと思いますっていうのを任天堂の人が言っていて、でそれなんでかっていうと、その桜桃子のお姉さんがもうがっちりそこを作ってきたので、ちょっとそこは変えらんなかったし、
すげえな、任天堂が譲歩してんのそれ
まあ、うん、そうですね、そこは。
そこを尊重してくれてるってことでしょ、それだけ。
そうそうそう、そのまま行きましょうっていう感じなんで。うん。そういう意味では、それこそさっき名前が出たマザーみたいに、うん、あれって、こう、すごい、糸井重里ありきな
のかな。まあ、確かにそうですよね。で、それを多分、任天堂側が、このセンスは残したいっていうので、わざとやってるんですもんね、
うん、
だって。
うん。だから、うん、そっち寄りの出来
なんですね。意外な。面白いですね。
そうそう。うん、こういうのが出てたっていうことがね、ちょっと何より
面白
いなと思いながら、
そうそう、ゲーム内容よりもその作られる過程が面白いな、なんか。
うん、そうなんですよ。だからそのやり始めた経緯も、うん、まあ、偶然見つけて、うん、なんだこれやと思って調べて、
うんうん、
まあ、それこそね、さくらももこの絵のゲームさんね、あのエブリパーティーが頭をよぎるわけですけれども、
まあ、あっちはな、ちょっと
でもね、調べてみたらね、うん、前回話したようなザブミで、うん、うわ、なんか変わってんなと思うから、ちょっとやってみたいじゃないですか。うん、
確かに、気になる。
うん、まあ、中身はサクサクなので、8つのうちの4つのお供え物がもう済んでて、5つ目も何やればいいか分かってるから。
まあ、このままいったら本当に、ね、うん、どっかで詰まることもなく、スルッといけそうな感じはしますね。う
ん、そんな感じはしますね。
うん、
はい。
わかりました。
はい。
では、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
ブライトビットブラザーズステージ34、
はい、
ときめきメモリアル2年目、
うん、
ということでね、次回3年目突入、はい、まあ、ここで卒業しないと終わらないので
、はい、
なんとか終わらせたいと思いますの で、
はい、
のでもうしばらくお付き合いください、はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。